ます武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
勝手にタイトルつけたんでありますが、 Boys and Girls Be Cool 少年少女たちよ、 Be Cool かっこよさを目指せ、はい、というタイトルでまな板の上に乗っけました、
はい、
これは山口周さんという名前でいいんですかね、読み方は間違えたらごめんなさいね。公文写真書から出ておりますが、世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか、
ほう、
経営におけるアートとサイエンスということで、
はい、
なんでこんなことやるかというと、ちょっと高齢者のための保健体育とかなんかそっちの方に割と私最近偏りつつあるんで、
高齢化していたってことですね。
そう話題がね、
はい、
だから若い方にも、
はい、
それもこう社会に出て今働き始めたばっかりのフレッシュマンたちに三枚おろしをちょっと2週ばっかりお送りしてみようかと。この方なんかも大変な大物さんでありますが、剛力彩芽さんの恋人の方、
前澤社長ですね。
前澤さんですか。
ZOZO の、
あ、ZOZO、
はい、
ザザとかジジとかありますが、ゾゾ
です。
ゾゾ今度月を一周なさるそうで、この間全世界に向かって、
はい、
記者会見をやってらっしゃいましたが、ようわからん、
わからん、
あの辺の人が。俺ね、堀江さんぐらいからわかんない。堀江さんってのも5本も読むしね、堀江さん読んでんですよ、うん、はい、かゾゾの人も、
うん、
ヒゲの生え方が半端だね、なんかね
というかね、おしゃれでされてる、
ね、ああそうなの、ね、はい、彼はもう世界の企業エリートに入るぐらいのすごい方なんですが、
はい、
絵なんかもすごく造形深いんでしょ。
でいろんな高い絵も購入されてますしね。
そういうそのゾゾの方なんかとこうふっと像が結んだんですけども、うん、美意識をエリートは鍛えないとダメなんだという、
はい、
で今の若い企業を目指す若者たちなんかに三枚おろしをという、
はい、
この本はビジネスの本なんですから、私がもうビジネス終わってる人が読む本じゃないんですね、うん、でも世界の企業エリートがオープンカレッジなどでしきりに美術を学ぶというそういう現象があるそうであります、う
ん、はい、
ビジネスの成功の鍵としてアートの美意識を鍛えねばとの新しい潮流が世界で渦巻き始めていると、
うん、
かつてのビジネスはスピードとコスト、
はい、
例えば車を生産するという企業がある、これをより早くより安く作れる会社が世界企業に成長できたと、
はい、
より具体的に言えばお客さんの欲望そして社会の展望をサイエンスで分析し評価し、次にクラフト技術ですな、うん、これで生産していくという、
はい、
戦後日本はこの2つで経済成長を果たしてきたと。サイエンスとクラフトによる成長は現在は中国によってさらに磨かれ、中国はなんとこのクラフト&サイエンスで世界第2位の経済大国になり上がり、
はい、
今やもう世界に君臨していると言っても過言ではないと、
はい、
そのパワーはあなたも感じていらっしゃいますよね、
はい、
サイエンスとクラフト、これは俺も難しい言葉を使うようになりましたね、皆さんすいませんね。アカウンタビリティによって支えられている、つまり、
はい、
その計画その結果を言葉で説明できる説明責任を果たさないとダメなんだって、
それがアカンタビリティ、
アカンタビリティって言うらしいですね、
はい、
これも丸写しです私は、
はい、
かの NHK プロジェクト X のような再現ドラマ、物語にしても立派なドラマができるようなそういう説明がつかないとダメなんだと今、うん、ここまでわかりますね、
はい、
この包丁いいねとは間違いなくよく切れる包丁のことであって、
はい、
殺人者がこの包丁いいねって言うと別の物語になっちゃうという、この日本刀いいねというのは日本刀の美しさを言うんであって、うん、切れ味は横に置いとこうという、
はい、
面白い発言としてこんなこと言っておりますな、イチロー選手の言葉であります、こんなこと言っております、僕は天才ではありません、それはどうしてヒットが打てるか説明できるからです。意味深でしょうこの言葉、
はい、
イチローは天才ではない、
うん、
なぜならば説明できるんだって、
つまり なんていうんですか、自分で考えてヒットを打てる要因とか原因を全部考えて努力してるっていうことですよね。
プラス、うん、言語化できる、アカウンタビリティを持ってる。
言語化、
うん、それは天才ではない。天才って言葉で言えないんだって。
あ、はい、あ、長嶋さんみたいな感じですか。
そうですそうですそうです。
おー、
いい球ちょうだいっていうやつよ
あれは天才なんだ、
うん、
なるほど。
分析しない、
はいはい、
これ張本さんがおっしゃったことですよ、忘れませんが、
はい、
王は嫉妬をホームランにする、長嶋は打てないだろー、打ってみろ長嶋っていう球を長嶋は打つんだって、うん、それが二人の野球の違いです、
はい、
でこのイチローの言っていることと同じことが、はい、実は江戸時代の武芸の達人の言葉の中にそっくりの言葉があって、
はい、
野村監督がよくおっしゃってた、勝ちに不思議の価値あり、負けに不思議の負けなし。勝ちにはなぜ勝ったのかよく説明できない価値がある、
はい、
負けには負けた理由が必ずあるっていう、いい言葉ですね、
はい、
勝ちに不思議の価値あり、負けに不思議の負けなし。
うーん、
経営においても同然で、経営はアートとサイエンス。
ほう、
さあこのあたりからビジネスの話に入っていきましょうか、
はい、
皆さん方のお役に立つために必死になってこのおじさん懸命に勉強しておりますんでご愛顧のほど、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
高齢者のための保健体育とか、高齢者のための哲学とか、ちょっとこの番組全体的に私自身の あのあれでありますけど、高齢者を歌いすぎましたんで、若い方にもこの通勤や通学の途中であ、武田なんかビジネスの役に立つみたいな、そんな風に思っていただければと思って慣れない勉強をしてきました、
はい、
当番組でもよく扱っておりますが、スティーブ・ジョブズがもう亡くなられたんですけど、その人の言葉ですな。インドの田舎の人は直感で生きている、僕は知力よりも直感を持つ彼らこそがパワフルだと思う。
ほう、
あのスティーブ・ジョブズって、この人はあのハーバードとか行かないで、
あ、
割とな
んかちょっと日本的な何かやってらっしゃった方ですね。
禅もやってるし、
あ、そうですそうです、
鈴木さんっていう禅宗、比叡山に永平寺の方のお師匠さんにくっついてよくお勉強したり習ってた方らしいんですけど、
はい、
こんなことがあったらしいですよ。このスティーブ・ジョブズって天才と言われた経営者なんでありますが、この方は一時期狂気の経営者って言われましてね、ジョブズさんは。ジョン・スカイリーなる人物が経営権を奪取したんです。彼からアップルを取り上げたんですね、はい、そしてアップルを作ったジョブズを追放したんです。でその日のうちに株価は 7% も跳ね上がったそうです、うん、いやこれでやっとアップルも儲かる企業になったぞっていう中で、アメリカの日経新聞で、
アメリカの日経新聞で分かりやすいです。
アメリカの日経新聞のインタビューでただ一人ノーラン・ブッシュネルさんという、これもエリートなんですが、その方がたった一人だけアップルに対して不吉な予言をした。ジョブズをクビにし追放したって、じゃあアップルは物を作っていくインスピレーションをなくしたんだ、これから落ちますよ皆さんアップルはって、
はい、
堂々とインタビューで言っちゃった、
はい、
いろんな企業を当てているノーラン・ブッシュネルさんもこの発言の時はあの人もトンチンカンになっちゃったねとかって言われたらしいんですよ、うん、ところが本当にここからアップルは急激に業績を落とすんです。そして呼び戻されたスティーブ・ジョブズ、
はい、
iMac で勝負しようっていう、
うん、
で彼自身がスポットライトを浴びて新製品を片手に説明会をやるというような、
はい、
で発売直前になってまたスティーブ・ジョブズがとんでもない無理を言って5色のカラーにして発売した、
うん、
一つの商品を5色の色にする、ものすごく難しいんだってね、それを無理やりやらせるんですね、
はい、
スティーブ・ジョブズが。で iMac がバカ当たり取るんですよね、うん、彼の本なんか読んであげてくださいね、
はい、
あの 今やってるもうわけのわかんない時代劇ね、チックタックとか、
え、チック何ですか、
チックトック、
あの映像、あの短いショートの映像をね作る、
わかんねえんだもんだって。意味があ
れ楽しいですよね。
楽しいの、
まあ自分でやってませんけど見て面白い。
おい、これチックトックってなんだ、これ漫才師かなんかかって聞いた知らないですかとか、知らねえよ女の人、俺ここのとこのセリフ言いたくねえからカットするってやめてください、お願いですよって。もう出てくる用語の4か5か全然わかんないのな。あ、
そんな用語出てきますか、セリフに。
わかんねえんだよ、そういうのがバンバン出てくんのよ。
はい、
でクックパッド戦争って知らない、
はい、クックパッドは知ってます、よく使ってます。
わ、すごいな、まあ、
いや結構みんな普通にお料理する時のですよね、
うん、
はい、クックパッドで調べてレシピ。
あなたご存知なんだね、はい、クックパッド戦争って戦争知ってる。
戦争っていうのはどういうあれだった
の。2016年レシピサイトとして創業したクックパッドであります、でこれ大当たり取ったのは、うん、佐野明道さんっていう企業、社が当てたんだって、
はい、
で、あの経営権を秋田義輝さんという方に譲ったらしいんですよ、はい、そしたら秋田さんがですね事業どんどん展開したんですね、
はい、
で食へのこだわりを持つ佐野さんがそんなんじゃないって、僕が目指してたクックパッドは、
はい、
佐野さんがおっしゃった言葉の中に僕の熱いロマンを、料理に対する熱いロマンを君は冷たいそろばんにした、
うーん、
僕はその食へのこだわりっていう熱いロマンを自分の仕事にしたいんだって、
うん、
でこの熱いロマンを儲かるための冷たいそろばんにはしたくないっていうことで、
はい、
大激突なさって奪い返す奪い返さないがあったみたいですよ、
はいはい、
あの著者はここで企業というもの、仕事というものがなかなか難しいと、その佐野さんはあのその自分の持っている料理への熱い思いっていうのを、うん、アカウンタビリティ、
はい、
説明できないんですよ。説明できないことでそういう揉め事が起こってると、
うん、
でもこの本の著者は説明できないものを胸に抱えている人でないと、
うん、
企業なんかできませんよって。
ほー、面白いですね。
面白いでしょ。その熱いロマンと冷たいソロバンは全然違うって、一色単にしないでくれっていう、
はい、
企業乗っ取りなんかで儲かるようなそんなことでレシピサイトのクックパッドのその企業精神は成立しないんだという彼らの雄たけびはなんとなくね、うん、ビジネスにおけるアートとは一体何か、それは何を選び何を捨てるか、これがはっきりしない人はダメなんだということなんでありますな。このお話しばらく続けていこうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
これからビジネスですね、仕事で懸命にこの世間を渡っていこうという若者、ボーイズ&ガールズにお送りしたいというふうに思いましてですね、
はい、
これからのビジネス一体何が必要なのかという、
はい、
昨日はビジネスにとってとても大事なことは何を選び何を捨てるか、そして、ジョブズの名言を挙げてますな。何をしないかを決めるのは何をするかを決めるのと同じくらい大切だ。会社も商品もそうだ、
はい、
何を捨てるかっていうのは何を持つかっていうのと同じぐらい大事なんだっていう、くれぐれも余計なものを持つなっていう。さあ目を転じまして、ニュースワイドショーなんかで取り上げられている企業スキャンダル多かったね今年もね。
そうですね、うん、はい、
それから政界スキャンダル、
はい、
それから偉大スキャンダル、
はい、
偉大っていうのは何か、ちょっと言い方よく分かんないですけど大学スキャンダルでは日大、
はい、
それからアマボクシング、
はい、
それから体操女子強化合宿、
はい、
それから官僚と学長の問題、はい、今年ぎっしりでした、
はい、
で全てに共通する一語は何か、
嘘？違う、なんだろう、
まああの 大雑把な言い方をすると美しくないよね。
ああ、見にくい。
見にくいよね、
うん、
ちっと美しくない、
はい、
アメフトもそうですね。うん、美しくないどころかおかしい、う
ん、はい、
で、かなさん、これ全員ですけど取材陣のマイクが伸びてくればお話できる方ばっかりですよ。
あ、はい、
よくよく喋る美しくない人たちでしたね。
うん、
だから説明能力はあるんです彼らには。
ただ喋れば喋るほどみっともない感じです
よね。そう、そうなのよ、うん、責任の自覚がないだけで、
はい、
説明の能力はあるという、
うん、
そういう人たちに対してはやっぱり美しくないとしか言いようがありません、
はい、
美意識がないとしか言いようがありません。羽生名人将棋、はい、こんな名言を若きビジネスマンたち残しておられますよ。羽生さんは、羽生さんは言います、将棋について。美しい手を指す、それを目指すことが結果として正しい手になってるんです。正しい手を考えず美しいかどうかを目指せば正しい手になっているんです。羽生さんはそういうことを言っておられます。つまり勝負ことに関して若きビジネスさんたち聞いてください。美しさというのは大事なんでありますね。これは私の個人的な発言でございますが、私は繰り返します。私は日本の企業組織政界を批判、それを皆さんに聞いてほしいということではありません。様々なメディアが正しさを求めてスキャンダル、政治経済をいろいろこう批判しております。正しさを求めるということは専門の方にお任せしましょう。私は当番組も含めまして何がやりたいかというと、日本的美しさを探したいと、こんなふうに考えているんでありますな、
はい、
今取り上げましたスキャンダル、ざっとね騒がれた人々でありますが、共通しているのは美しくないのであります。ではなぜ美しくないのか、それを考えていきましょう。彼らが美しくないのはなぜか。そうです、日本のスキャンダルの主人公たちに美しくない共通点がある。それは彼らは日本は美しくないと思ってるんです。そう思いません？大臣の方も学長の方も、それお願いに行った官僚の一番偉いさんも、日本は汚い。その汚い日本の中で私のやってることは汚さとしてはあんまり汚くない、
はあ、
だからやるんです、
はい、
彼らはまず日本は汚い、その中で私はあんまり汚くないでもかな、そうだと思わない？
はい、
な、だからこれぐらいやってもいいんじゃない？
そ
う
か、
っていう。だって汚いんだもん日本、うん、その中で俺割と綺麗な方じゃないっていう。
そう、美しいと思ってたら自分のやってることが恥ですものね。美しいと思ってないってことですもんね。
そうだろ、
日本がね、
ディズニーランドにゴミが落ちてないのと同じでしょ。
それすごいいい例ですね。
お前ディズニーでやっと分かったのかよこういうことだよね。
はい、
日本は美しくないと言うんだったら、私はいつもほうきは持っていようと思います。美しくない人たちに共通してるのは、この人たち、うん、ほうきも持たなきゃ、うん、袋も持たないんだよねなんかで、汚いゴミを下打ちながら、誰だよこんなとこ、汚ねえんなとこ捨ててとかって言いながら、車の中のゴミをざーっとそこに捨てて、これくらいはいいじゃんとか、これ捨てたやつに比べれば俺少ないよとかってな、
はい、
さあ皆さん、小さなほうきでも結構でございますとにかくほうきを持ちましょう。そしてなぜこの話をしたかというと、私この本の中で一番賛同したんでありますが、日本は美しくない、だから俺たちはっていう、うん、この発想こそがオウム真理教なんですという。
え？
ここに行くところが私深くうなずいてしまったんでございます。若い方はちょっと難しいかな、オウム真理教はね。でもおじさんたちはね、オウム真理教の人たちとすれ違ったんですよ。そこでおじさんが感じた、この半分おじいさんになっておりますが感じたことも込みで、若い方にこの話できればなと思います。というわけでございまして、この次また明日のマネジャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
若いビジネスマンたちに美意識がいかに大事か、美意識がないとどういうことになるかというと、スキャンダルで大騒ぎ、いろんな企業が企業スキャンダル、政界には政界スキャンダル、美しくないからなのではないだろうかと、
はい、
彼らがなぜそんな美しくないことをやったかというと、むしろ俺の方がその汚い日本より綺麗なんじゃないかとかっていう美的水準の低さみたいなものがこういうスキャンダルを起こしてる、はい、そのスタートとしてこの本の著者山口さんの軽眼でありますが、ギクッとしたんでありますが、オウム事件を挙げてらっしゃいます、
はい、
オウム真理教事件ですね、
はい、
オウム真理教の幹部というのはみんなびっくりしたんですが、受験エリートが多かった、偏差値70ってのゴロゴロいるんですね、だから世に言う日本の中でいう頭のいい人たちなんです。頭のいい人たちがなんであんなあれだけの死刑囚を出したわけですからね、もうあれから何年かな、
サリンか
23年ですか、経って大量に死刑囚を生んだ宗教団体なんですよ。まずはあれから言いますね、概要から言いますね。急成長する集団、それは企業でもいいです、若い方聞いておいてくださいね。それはあのね、システムがねものすごく荒いんですって。
荒い、
うん、あのね、普通の会社だと平社員から始まって係長とかあるじゃないですか、ずっとね、
はい、
これがね8段階から十何段階あるんだけど、オウム真理教とか急成長して後で問題を起こす集団共同体っていうのは回数が荒い、3つか4つしかないんだって。例えばオウム真理教でお話ししますと、在家と出家があるそうです、
はい、
教団のサティアンって教会にやってきて、そこでもう出家し、世を捨てるか、まあ、在家のまんま寄付をしながらオウム真理教朝原彰晃を信じるかどうかで修行に入る、出家して、そうするとステージは3つ、症状、症状仏教の症状が大乗、それから金剛乗という、たったこの3つで最後の金剛乗にたどり着くと、もう超人が生まれて空中に浮かび水中で息をすることができるという、
はい、
これとこれとこれができればこれができるはずというようなシステムで、オウム真理教と同じようなシステムを採用している新興ベンチャーというのがこういう集団なんですって。通常の会社では8から10も12もある等級出世の階段があるのに、そのシンプルさを自慢するんだって。それで落差をつける、エリートが持つ一歩の幅がでかい階段を設けるという、何かできればその一段を上がれるという、そこを魅力にして集団を固めていく。そしてその集団のシステムを批判すること、これ絶対悪なんですね、
はい、
この荒い階段の組織作りというのはナチスドイツがそうだったんですよ。マークが1個入るか入らないかで天と地ぐらいの差がという、
はい、
そんなことをして人間をまとめていく。こう面白いだろうこの、
はい、
その偏差値の高いものがいっぺんに寄ってしまうこの集団のシステム作り。ところがオウムは変じゃないかって見ただけでそう思った人がいたんだよ。
見ただけで、
うん、オウム真理教の人を見ただけでこの人たちは変だ、
うん、
この人たちはなんか間違ってるっていう人がいたんだって、
はい、
それがね宮内勝助さんっていう方なのかな。なんだと思う。
それはその見た目のこうあの衣装、装
束。そうなの、そうなの、そういうことなの
っていうことですか。あとお面かぶったり、
そうなの、そういうことなの、
はあ、
つまりねこの宮内さんがオウムは変だと思ったのは、選挙に出た朝原彰晃が、
はい、
長い髪の毛の女信者を周りに置いて踊らせるんだ、うん
うん、ありました。
その時に宮内さんはその踊りのあまりの下手さ加減に、
はい、
この人たちは変だって。
下手さ加減に、
うん、
はい、
それと使われた、もう思い出すのも嫌だけど、彰晃を讃える歌のメロディーの下手くそさ、
は
い、あれ全然遊んだことのない人よ。彰晃彰晃彰晃彰晃彰晃、もう思い出すのも嫌だけど、
はい、
そしてあなたが言う 衣装の粗末さ、そして麻原彰晃の お面大きな、
そうです、
あの下手さ、
はい、
なんだと思う、今挙げたこと宮内さんが一発で見破られたのは
何？
美しくないのよ、美意識が全くないの、
美意識がない、
全くないの、
まあそうですね、うん、
そして彼がつくづく思ったのはオウム真理教が発案したヘッドギア、
ありました、
あのぐしゃぐしゃのコード、美しくまとめることすらできないのかっていうことで、デザイン能力が全くないのよ、
デザイン能力か、
ほらこうなってくると皆さん本物と偽物の違いを美で分けるっていうこの本の著者の目、なかなかのもんだと思いませんか。明日もお付き合いください。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
何かビジネスを起こそうとか起業してみたいとかって思っている少年や少女たち、ぜひビクール、美しくあってください、かっこよくあってください。なぜならば美しくない人には何もこう企業は起こせませんよということで、はい、20代の方はもうほとんど知らないと思いますが、日本で起きた犯罪史に残る大事件でありますが、地下鉄サリン事件、それを行っていたオウム真理教、本当に大騒ぎになりましてね、誰を殺した、彼を殺した、から本当にご同情申し上げて一緒に泣いたんでございますが、オウムと戦う弁護士の坂本さんという方が殺されましてですね、血のみ子ですよ、まだ赤ちゃんの男の子、坂本達彦ちゃんという男の子、赤ちゃんまで殺しちゃったんですね。その坂本達彦ちゃんの文字を見るたんびにね、坂本さんは龍馬が好きだったんだなと思って、もうほんの胸が痛くてね、同じ龍馬好きとしてね。で宮内さんはオウムって変だって見抜いた、それは美しくない、その一点においてこの集団はおかしいと、この集団は異様だっていうことを見抜かれた、だから異様かどうかを見抜くために、美しいか美しくないかっていうのはものすごく大事なあなたを守るための術になりますよということですね、
はい、
宮内さんはおっしゃいます、あのオウム真理教、あの髪の毛をだらいと長くしたパジャマのような服を着たオウム衣装を着たお嬢さんたちが駅前で翔子翔子と言いながら踊ってらした、その踊りがあまりにも下手くそ、そして麻原翔子を称える歌の幼さ、しかも彼らが修行のためと称してヘッドギアをつけているけども、あの配線コードぐしゃぐしゃの、
はい、
これはやっぱり美意識の欠如ですな。どんなに偏差値が良くても美っていうものを完璧に忘れた集団であった、うん、そして女優さんですかね、広報の方が、はい、今でも頑張ってらっしゃいますけども、あの方が記者会見のたんびに後ろに曼荼羅が置かれるんですね。
ああそうでしたっけ、
覚えてない、
そうだった、
ああそれをね宮内さんがね下手っておっしゃるんです。
下手、曼荼羅の映画、
うん、
へえ。
美意識っていうのがこの団体にはない、うん、そして宮内がこれ宗教団体でも何でもないって見抜くのはサティアン、あの道場、
はい、
汚い、清潔でない道場を持つ宗教なんてありえないんですよ。それから麻原彰晃が信者の人に読ませるために本を出してますね、うん、表紙のデザインが下手、
もう全てにおいて美意識に欠けてるっていうことなんですね。
今振り返ってはそう思わないか、これね、あの若い方ピンとこないかもしれない、おじさんその頃から世田谷に住んでるんですけどね、アーシマ通りっていう通りがあって、
はい、
そこの中途にねオウム真理教の弁当屋さんがありましたよ。
ああそうですか、
オウムの弁当屋さんっていう看板上げて、うん、で信者の方がねあのテロンテロン来てね、あのなんかほっかほっかかなんか対抗して弁当売ってらっしゃいました。
お召し上がったことはないんですね。
ないですね、
ない、
あこれすぐ潰れちゃうんですよ。
あ、はい、
何でか分かる、
汚かったから、
汚いから、
へ
でね麻原彰晃彼の顔が看板に書いてある、
うん、
下手、
あ
嫌だろ、下手なミッキーマウスを描いたあの軽食屋さんとか
パクったみたいな感じのね。
本当に申し訳ないけど、あの中国の方が描いたミッキーマウスみたいな、はい、中国の方が描いたドラえもんみたいな、
いい加減な感じのね。
そう
あります。
考えてみたら、粟島通りの人たちは美意識があったんだね。買いに行かなかったんだな。
はい、
こういうあの物の見方をする人ってのは宮内さん、勝助さんという方なんです。頭のいい方なんだね、こういう方はね。
おっしゃる通りですね、本当。
オウムに感じた岩はまさに不潔さ、美しくないというその一点であったという、集団のシステムに全て従うときに、これはもうどうしようもないことですが、水道管に水垢がつくように、いかな集団のシステムあるいはルールに従っていても垢がついていくんですね。ですから自分の内側に美という物差しを持ちながら、コツコツ水道管を掃除していくしかない、
はい、
本当に困ったことに、オウムのエリートたちは自分たちの手によって別の日本を作ることを目指したわけですね、でもそういう日本が作れるわけがない。なんかそういうことを言う人いますよね、
はい、
日本の学校教育はナットランと、全員先生クビにしてもう一回新しく作り直そうっていう、そういうこと言う人いるじゃないですか、はい、時々、まあ、どうすんだよ。
難しいですね。
できるわけがない。今日も明日も子どもたちを学校に送りながら、コツコツと学校を変えるっていう、そういう提案をするっていうことこそが、己の内側に美を持つことではないでしょうかね。
はい、
ビジネスマンの方いかがでございますか。はい、来週もまたお役に立つ、ちょっとね頑張って、また来週も同じネタを頑張って展開したいと思いますんで、ご愛顧のほどよろしく。この続きまた来週のまな板の上で。